にちは、アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この音声が配信されるのは、27日日曜日なので、販売力向上会議が終わった翌日となります。
はい。
で、撮っているのは前々日ぐらいでは い。なので、その今回の販売力向上会議はこうだったみたいな話はできないんですけど、まあ先ほど、まあ事務作業といいますか、
うん、
大量の書類たちをちょっと、うまく形にして、
うん、あれもね、本当外注に出せばすごく楽なんだろうけどね。
はい、そうですね。
やってるうちにハマっちゃう、こう一人一人の作るっていうね。
はい、うん。まあもう作業、あれそう作業ですよね。
そうだね。うん。
っていうところでございます。
はい。でもね、今回、はい、いろいろ、まあ、2017年も準備はいろいろしてきたけれども、
はい、
今年もね、こういろいろ準備してきて思うことがあって、
はい、
あの、こう、例えば、はい、募集も結構前のめりだったわけですよ、
そうですね、
60日以上は取ろうとか。で、前のめりでやればやるほど、
はい、
こう余力で、周りが見れるようになるというか、
うん、
例えばその、各講師とかだったら、
はい、
前もってこう準備してればしてるほど、じゃあ他に何かやれることあるかなってなって、
はい、
資料の精度をアップさせることもできたりとか、
そうですね、
なんかもうちょっとおしゃれにできるかなとか、うん、チラシを作るとかね。
はい、
うん、で、あとはその、僕の場合だったらその他の人のクオリティアップに、力を貸すこともできたりとか、
はい、
なんかどんどん細かい部分に、あ、じゃあこれもこうしてみようとか、今日だったら、はい、お釣りの1000円を全部診察にしようとか、もうそこまで行くと、
はい、
その目の届く場所が僕視点だけだと、ね、変にどんどん偏ってどっか見ちゃうかもしれないけど、
はい、
まあ、長期的な目的は別としても、こう短期的だったり、中期的に同じ方向向いてる人がいたら一緒に組めば、
はい、
ね、見れる範囲もますますこう隅々まで見れるようになると。なんかフルマーケティングに近い印象だけれども、そういう、やっぱ行き届いたとはもちろん言えないけれども、なんか大事な気がした。前もってやればやるほど、やること余ったな、どうしようかなっていう空白の時間、
はい、
を作るんじゃなくて、なんかね、そこでまた、まあ、空白の時間作るからこそ、見える。
うん。
僕、すごい、今回は、それを感じてますね。
はい。
うん。
まあ、この、いろいろ準備は、できる限りはしてますが、いや、これまだは終わってないじゃないですか。
まだ終わってない。
うん、なので、なんか、今、なんかこう、まとめそうになっちゃって。で、これからなんかでも、ね、大失敗する可能性もあるので、ちょっとまだそれは来週に撮っておこうかな。
そうだ、もう何が起こるかはね。
そうですね。
うん。当日来てくれる人の、
はい。
ね、人数が読み切れないっていうところはね。
あ、そうですね。
うん。雨が怖いとか
ね。そうですね。雨降ったらどんぐらいになるんだろうとか、う
ん。なんとなく午後からにしようみたいな。なんか午前の一発目の、
はい、
かえださんの話がどれだけ魅力なのかとかね、
はい、
そういうことを事前に、まあ、伝える。
先週語っておくべきでしょうね。
そうだ、かえださんとやりとりしてて、
はい、
まあ、今結果を出している人たちが何をしてるのかとか一つの、まあ、テーマなわけで、かえださんはその前日までのデータをまとめ上げると、
うん、
もう直近も直近だからね。
すごいっすね。
これめちゃくちゃ面白いと思うんですよね。で、伝えてても
。もう終わってるはず
なんですね。1週間間違えたから、
はい。そうですね。タイミングを。
そうね。まあ、だから、今年もどうなるのか。
はい。
いろいろ意図してることもね、ある。あ、そういうことはもう喋ってもいいのか。
そうですね。
今回は最後にその、はい、マーチャントクラブのね、紹介ももちろんしていくわけだけれども、
はい、
セミナーセールスのセオリーとしては逸脱した企画ではある
で、ね。そうですね。
それはもちろんその、今回の、立ってくれる講師を、
はい、
みんなに知ってもらいたいっていうのがまた一番のね、
はい、
目的であり、その、彼らが輝いていくというか、スポット当てていくっていうのが一つ、僕の中での個人的な目標を、なので、でもまあ、それに加えて、クラブに興味がある人 が増えたらやっぱ嬉しいし、うん、去年の工場会議をきっかけに入ってくれたメンバーは、ね、全員2年目もね、継続していたりとか、
はい、
それこそ、楓田さんと丸子さんは、うん、登壇っていう形でね、
そうですね、
うん、一緒にやれてるっていうところもありで、今回は、ちゃんとこう、紙も用意してね、
はい、
申し込みのできるようにっていうのを、どのタイミングで渡そうかっていう
ね。そうですね。
うん、申し込み用紙が、最初の段階で入っているのか、
はい、
最後のなんか説明の時に配られるのか、どっちがいいのかっていう時に、
はい、セオリーで言ったら、その説明の時になんでしょうね。
そうだよね、
はい。
うん。だけどまあ今回僕らは最初に入れると、
はい、
そうですね。興味ある人だけ、まあ資料も、QR コード読み取って読んでもらってとか。
はい、
まあ当日は、説明する時間もね、
全然
設けてないんで、あ、この雰囲気かっていう、ファッション寄りの方とは比較的相性がいいこともあり、うん、その辺をちょっと期待したいなというところですかね。まあまあどうなるかっていうところで、
はい、
今もまだ、ね、あと2日間ぐらいあるんで、
はい、
その間僕は他の講師の方々の、資料のをもっとこうレベルアップさせていくっていうのと、
はい、
あとねやっぱ時間が余ったんでね、
はい、
何かできないかっていうのは、ビンゴも考えたよね。
そうですね。先週なんか ふわっとしてましたけど、先週出てたんで、ビンゴ案があって、そのセミナーの、その、要は、最初とか最後に、入場の段階でビンゴカードが配られて、各セミナーの最初と最後に数字が発表されると。で、数字が発表されたのを聞くためには、こう、居続けないといけない
から。居続けないといけない。だから、お昼休憩とか油断できないっていうか、
そうですね。
ちゃんと始まる時には戻ってきてもらわないと。ただ、一応その、当日、
はい。
販売力向上会議限定 LINE アットは作ろうと思ってて、はい、まあ、チラシにもね、
はい、
入れてあるのは、一つ目的は、特典を 100% 渡したい。
そうですね。
っていうところで。メールだとやっぱ受け取ってないんだけどっていうのがありえちゃうんで、うん、それもあるんだけれども、なんか、いろんなアナウンス入れてみようかなと。
うんうん、そうですね。う
ん、あと、何分で、始まりますよ、じゃないけど、お昼前とか。
もうリアルタイムな。
そう。で、一人で来る人とか、心細いかもしれないけど、
はい、
もう僕がいつでも、なんかその、講義中でも、なんか届けば、返信するみ
たいな。講義中はやめてあげてください。
なんかそういう、なんかね、リアルタイムで答えるなり、
そうですね。
配信するなりで、まあ音だけはね、切っといてもらわないと、
そうですね。
全体配信大変なことになるんで。うん、
でも絶対あの人数があんだけいたら絶対なりますよ。
これがどう出るかっていうところがまたあるかなと。
はい、
ね、なんかでも思いついた新しい試みはね、どんどんやってみたいんでね。うん。ケンタの新聞も、
はい。
久々に、
はい。そうですね。2年ぶり2回目ですね。チラシで。新聞まあいろいろ書いたんですけど、まあ、白黒だからいいかなって思った写真が、菅さんがまさか、こっちで印刷しとくよって全カラーになって、これは、まあまあ、いいか、みたいな感じの仕上がりになってましたけどね。
まあ、そのね、カラー写真は多分、ケンタの方の記事に、
記事載せます
公開されてるんじゃないかなと思うんだけど。うん。
じゃあ、チラシだけアップしておきます。
あとはまあ、まあ、今回の募集段階ではもう振り返りはできるんで。
そうですね。
その VIP で、はい、まあ、交流会込みでっていうのがね、はい、僕は本当、120定員っていう風にね、
はい、
思ってたから、あそこをね、こう、もっと、上限増やしていたら、
はい、
集客は今以上に楽だったっていうか、
うんうん、
もっと楽だったかなと。VIP 結構断る流れになってたしね。
そうですね。
うん、で、着席で、まあ、120。
ね、はい。
で、立ってると何人入るって言ってたんだけ
ど。お店の人にお話をしていたら、うん、この前その早稲田の学生さんが200人っていうのがありましたね。って言って
ました。200はね、想像つかないけどね。
信じられんすよね。
そっかそっか。まあでもね、はい、それだけ入るってことが分かったと。
はい。
まあ、来年またやるかどうかもね。
そうですね。
要検討なんだけれども、はい、やるとしたら、もうちょっとね、大きい場所を狙ってみるかも。
そうですね。
しれないし、その講師の方々がより輝く。
はい。
っていうところにフォーカスするともっとね、うん、場所はあるかなと、大五郎さんがライブでやってたホールとか、
でもセミナーというよりコンサートに近いですね、それは。
そう、会場みんな
な
んていうのかな、
マイクみたいな、ワイヤレスマイク
みたいな、ワイヤレスマイクみたいなして、っていうのもね考えたりとかもあるんだけれども、まあお伝えしていく内容は、
はい、
どんどんどんどんまたレベルアップしていくと思うし、ね、今後もその工場会議リピーターもね、結構いてくれるので、
はい、
期待していただきたいなと。
そうですね。
まあ、来週か。
はい。
来週はまあ振り返りをね、
そうですね。
ちゃんと一人一人のちょっと講義とか振り返りながら、伝えていけたらと、はい、はい、思ってます。
全く関係ない話していいですか？
うん。
これ、ま、以前も、記述会議で触れたことがあると思うんですけど、最近すごく改めて思ってることなんですけど、
うん。
今のメインストリームってやっぱ YouTube じゃないですか。
はい。
で、YouTube でいろんな動画ありますけど、
うん。
で、やっぱ見てて思うのは、再生されてる人の動画って、間がないんですよ、とにかく。
ああ。
とにかく間がないじゃないですか。
うん。
で、ってことはやっぱり今求められてるのは間がないコンテンツなんだなっていうふうにはすごく思ってる。
間がないコンテンツ。はい、ああ、なるほど。
いや、その、こうやって話してて今間ができたような間を聞いてる側は耐えられないんじゃないかなって。うん、
ね、パンパンってカットしてね。
そうですよね。
ほぼ被せるぐらいでこうメッセージがどんどんどんどんどんどん。
はい、
うん。
で、前、なんか共有したかもわかんないですけど、レペゼン地球みたいな人40分くらい
あ
って、あれも僕も見たんですけど、ずっと間がなくてブワーって
40分。すごいね。
あれすごいじゃないですか。なんか求められてるコンテンツは多分そういうことなんだなっていうふうにすごく感じてます。
うんうんうんうん、そうだよね。人の時間をいただくわけですからね。はい、パンパンパンパンって言って情報量がっていうね。
こういう間が多分耐えられないんだと思うんですよ。聞いてる側が。
なるほど、なるほど、
はい。で、まあ休日会議においてそういう場まあ切っていくのはちょっとできないんで、
うん、
喋るスピードを上げるしかないのかなみたいな。
1.2、3倍にね、して、
して
るとか、はい、配信したりとかね。
まあ難しいですけどね。
うん、そうですね。
なんか、いろいろ最近考えがちょっと変わってきました。また
うんうんうん、確かに僕もでも、YouTube そういう、動画ばっかりかも見てるの、うん。うん。バーっと。じゃない限りは、
はい。
あ、でも映像があるからいけんのかな。
ああ。
文字で追ってたりもするからね。
確かにそうですね。
うん。なあ、でも確かに、
はい。
うん。それは一理あると思います。
温泉コンテンツのあり方もいろいろあるんだなと思った次第です。
はい。
ということで、100回前行こうかなと思うんですけど、
はい。
100回前がですね、オウンドメディアの話だったりしたんですが、
うん。
そうですね、自分が来たらその場の空気が悪くなるような存在になりたくないよねっていう話が最初にあって、
うんうんうん、
自分の存在が場を暗くしてないかどうかちゃんと確かめた方がいいよみたいな話とか、誰かが楽しませてくれるのを待つよりも誰かを楽しませられる人間でありたいよねっていう話とか、
うん、
あとその企業の中温度メディア事情についてのお話があって、
はい、
PV 市場主義といえばやっぱりコンバージョン、問い合わせとかそっちの方をフォーカスすべきだよねっていう話。
うんうんうん。小さい。はい、ね、中島茂雄さんが、
そうですね、
はい、もう僕よりも大先輩なわけですけれども、
はい、
もう50近いなってるのかな。だけれども、やっぱ読み取る力というか、
はい、
流れをクッと変えるのがうまいというか、
はいはい、
前回出された書籍が、
はい、
まあ少数のアクセスでね、こう制約取るっていうのと、あとは、なんだっけ、マイルにシフトしたの、
ね。ああ、そうですよね。あれは結局、近しいんじゃないですか、うん、その言ってるテーマというか。
うん
う
んうん、見せ方をこう変えるというか、
も
ともと中島さんもその制約重視のタイプだったけれども、はい、ああやってこう、アクセスドーンっていってる流れがね、いっぱいブログの中である、
はい、
オウンドメディアって大量にアクセス集めるという中で、ああいう切り口を、その、 未だにできるというのはやっぱすごいなっていうのはね。そうそう、最近感じたんですが、はい、ただただこの、ね、もう夏前には出ると思うんだけれども、
はい、
佐藤明さんの書籍もやばいと。はい、あの、ね、問い合わせとか申し込み重視の、
はい、
ブログの設計ですね。
はい
はい、これも楽しみにしていただけたらと。
あと、ね、その話をしてた時に、企業でやるってなった時の問題は、記事書く人いないことだよね、っていうところで、俺はでも、その通りと、やっぱり思いますね。
いないね。
そうですよね。で、かといって、誰かさんに任せるっていうのも、そんなに簡単なことじゃないというところで。
ただの、本当にライターさんに任せると、どこかから拾うしかなくてね、記事をね。そうですね。結局模倣記事が量産されるみたいな、
は
い、
もう制約重視の記事なんて書くれるわけがないですからね、
そうだね、
はい、とかあとは、まあ、しっかり動線に作んないといけないよねみたいな話だったりとか、あとまあ、いろんな話他にもあったんですけど、いろいろあってこう一周した段階で改めてこう意見を発することが多くなったと菅さんがおっしゃっていて、そうすると、こいつ初心者かみたいな
そう知ってるわっていうことをねさも真剣に語ってるから終わった人と思われがちというでもそれは一周二周した答えなんだよっていうね、はい、
だからどの段階のこう伝えていけばいいのかがよくわからんみたいな
話ああ確かに確かに。
でそれはまあ大体これ今2年前の話なんですけど、
うん、
今ってどうなってますか
何か記事、
いや記事というかメッセージ性というか、どうあの一周してなんか初心者みたいなことになっちゃうみたいな。
いやでもね、やっぱね当たり前のことを言ってる気がする。当時の二十歳学生の頃の自分には、
はい、
何言ってんだこの人みたいな思われるようなことを真顔で発信してるかもしれない。あとね、はい、そのもちろんそのテクニックっていう部分に磨きをかけるとかは、
はい、
趣味だから続けてはいるけれども、
はい、
それ以上の方の重要性の方をなんか意識してるというか、テクニックじゃない部分、
はい、
もうそのそれこそこうどう、人と向き合うかっていう、でもこの辺の話は面白くないと思うんです、あんまり。
確かに。
でもすごく大事なので、
はい、
ずっと僕の発信を聞いてくれる方々とかにはいいかもしれない
ん
だけれどもね、やっぱりその新規のお客さんに興味持ってもらうっていうのも僕らにとっては大事なことなの で、このバランス感はちょっと悩んでるとこではありますね。
その2年前くらいのお話と僕が勝手に思うことなんですけど、やっぱこうオフラインもいいよねっていうのはここ最近で特にその味方塾とか、ニーズマッチとかとのこの接触からすごい派生してきたなっていう感じは僕は感じてますけどね。
いいありがたい接触でしたね、はい、本当に。
そこはこう2年前と違うところかなっていうふうに勝手に思ってました。でもそうなるとやっぱりそうですね、あり方とかどういう、こう、接し方の、向き合い方とかってなりますよね、より。
そうだよね。ただ、そう考えると、
はい、
その2015年前の時に出会った、
はい、
菅野一生さんは一貫してるのかもしれない。テクニカルな業界に5つも、
はい、
菅野さん自身はずっと考えた方中心に伝えてきてるというか、だから僕もぐるっと回って、
はい、こ
う改めて今またすごいなと思うとかね、そうね、そんな感じですね。
まあまたこの音声が2年後ぐらいにね振り返る機会があった時にまたどう思ってるかっていうのも楽しみにしたいなと思います。
はい。
ということでですね、来週は販売力向上会計2018の振り返りになると思います。
はい。
はい、またそれもぜひチェックしてみてください。
はい。
今回は以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見、ご感想は、サイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想、ご質問フォームよりご連絡ください。